嘘に基づく日銀判断、利上げ観測がもたらす経済大被害。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、経済政策っていうと、普通はこう財政政策と金融政策っていうことにまあなるんですよ。
はい、
でまあ今日本経済ずっと悪いじゃないですか。
そうですね。
だからまあ僕はその経済政策と財政政策についてね、まああれこれいろいろと主張してきて、まあ一時期は安倍さんの内閣の時には参与やったりとかしてね、まあなんとか日本経済を良くしようと思ってきたんですよ。
はい。
で、どんな感じだったかっていうとね、財政政策はもう全然鳴かず飛ばずなんですね。これはもうあの財務省が非常に強い力を持ってて、緊縮財政って言ってお金全然使ってくれないから、なかなかうまくいかなかったんですよ。
はい。
で、これが一番大事だったんですけど、それをね、サポートする政策としてね、金融政策っていうのがあってね、これは、まあ主に政府っていうよりも日本銀行、日銀さんが、まあやらはるんですよ。ね、これね、まあ、財政政策よりちょっと金融政策の方が、ちょっと一般の方にはややこしいんですけど、
はい。
要するに、銀行の金利、ね、お金借りる時の金利を上げたり下げたりするのが、まあ、簡単に言うと金融政策注文なんですけど、景気がすごい悪い時はね、金利をすごく下げて、
はい。
お金を借りやすくして、それで、投資しやすくしたり、お金を使いやすくするっていうのがあるんですよ。だから経済悪かったら、金利をすごい下げて、で財政をすごく負荷して、そしたらみんなお金使いやすいし、政府もお金使うし、経済が良くなりますよと。で、答えはね、この金利の引き下げと財政の拡大というのを、経済が良くなったっていうのが確認できるまで続けることなんですよ。
はい。そこが大事。
そこだけなんですね、大事なの。で、よその国全部それやってるんですよ。でところが日本だけは全くやらないんですね。経済が良くなるまで続けるっていう感じがもう全然ないんですよ。
はあ、
そやけども、日銀だけはね、ずっと頑張っとったんですよ。
はい。
で、僕はまあ、財政政策は大事で、金融政策はそれほど大事ではないというふうに僕は思いますけど、財政がすごいがっつりやってたら問題ないんだから、経済って良くなるんだから。それでも、財政が全然やってくれへんかったら、金融政策ってすごい大事になってきてたんですね。で、とりあえず、黒田バズーカとか言って、金融政策ずーっと、ね、あったじゃないですか。ずっとやってくれてたんで、まあ、いいかと。まあ、なんとかその、日銀が金融緩和つってね、金利ものすごい下げてくれてる間に、なんとか政府を説得してね、まあ、財務省を説得して、総理大臣を説得して、財政を負荷して、なんとかデフレ脱却しようと、まあ、戻ったわけですよ。まあ、僕はあの、金融政策方面は、まあまあ、このまま置いといたらええやろ
う
と。
うんうんうん、
で、財政のところだけでこう、戦いを展開すれば、なんとか日本勝利が収められるかもしれないと思っとったんですけど、はい、ついに、もう日本銀行軍がですね、敵軍にこう、支配されてしまって。で、これ一言で言うと、3月19日、17年ぶりの利上げ。これをもう判断して。
そう、なんか、この春にやるかもやるかもみたいな話はね、前からされてて。
そうそう。まあやるやろなと思っとったんですよ。だから要するにね、今まで、その日本銀行っていうのは我々は日本国民の仲間だと僕は思ってたんですけど。
はい。
で、その政府の方は岸田さんなんか含めて日本国民じゃない人たちっていうかね、日本国民のことをいじめるような人たちで。でも、日本銀行は仲間だと思ってたんで、味方だと思ったんですけど、そのね、岸田さんがね、手回してね。
はい。
でも日本銀行領土もね、もう将軍付け替えてね、もう日本人をいじめるやつになりよったんですよ。でね、それをね、一人ずつこう変えてってね、あ、これもうこいつら日本に攻めてきよるなぁと思っとったんですよ。
これ総裁が変わったっていうのも影響はあるんですか？
もちろんあります。もちろんありますよ。 もちろんあります。いろいろあって。で、僕はもう前から言われてる本田悦郎さんって言ってね。
はい。
うん、僕のサインを一緒にやってた、まあ、先生が、財務省出身なんですけど、財政政策、金融政策のことをよくご存知の日本経済を良くするためにどうしたらいいかよく知ってある人がいて、うん、まあ、彼がいいな、なんていうことを僕はずっと言ってたんですけど、まあ、正反対ですわな。
うん、でね、やっぱりこう、利上げって聞くと、まあ、マイナスなイメージを持ってしまいますね。
ねえ、なんかよくわからへんけど、なんか、利払い増えんのかなみたいな、
うんうんうんうん。
利上げっていうのね、そういう悪影響がすごい出てくるんです。まあこれ短期的にはそんなに出てこないんですけど、これみんなこういう気持ちになってますから、
うん、
この気持ちが巨大な大被害をもたらすんですよ、
はい、
うん。
負のね、そうです。スパイラルが。
今日はね、そのあたりをね、
はい、
まあ、短期的には目に見えた影響って、今のところ金利が めちゃパーンと上がったとかはないんだけど、まあ中長期的に巨大インパクトに、になってるので、目に見えた影響はないんだけど、目に見えない将来へのこう予測とか観測とかが全く変わってしまったんで、これが日本経済をめちゃくちゃにしていきますからね。今日はその話を、まあ、悲しい話ですが、
はい、
まあ、日本経済傷だらけになりますっていう話を、ね、したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば、利上げ判断の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、嘘に基づく日銀判断、利上げ観測がもたらす経済大被害。
うん、まずね、この日銀の金利の話、その金融政策の話を考えるには、こう金利がどんな影響を及ぼすかっていうのをちょっと簡単に申し上げておこうと思うんですけど、要するに金利言ったら、なんか銀行からお金借りた時の利息ですね。
うんうん。
もうすんごい高いと、例えば内島君の10日で5割っていう、
あ、はい、
めちゃくちゃな金利があるんですけど、あと日産1日3割とかね、
うん、そうい
う、もうすごい金利があるんですけど、うん、そんだけ金利が高かったらみんなお金借りないんですよ普通は、
うん、無理です、
うん、無理だからね、そんなもう借金まみれになってしまうから、うん、普通借りないですよ。でところが金利が低かったらお金借りやすくなると、
うん、
いうことで、金利を下げるとお金がぐるぐる回るようになって、金利が高いと、まあ、お金があんまり回らなく、
うん、
まあ、借金しなくなるというのが、
はい、
まあ、一般的にあるんですね。だから、まあ、冒頭でも言いましたけど、日銀っていうのは景気がいいかどうか、循環が、好循環が起こってるかどうかっていうのを確認して、起こってなかったら金利を下げて、起こってたら金利を上げるというのが、まあ、基本的なやり方なんですよね。で、今回ね、日銀は、特に、この上田総裁はね、なんて言ったかって言ったら、物価と賃金の好循環を確認したと。
うん、はい。
好循環があると言ってるんですよ。
うん。
うん。それで、2% の物価安定目標がいけてると。
うん。
もう安定的に見通せる状況にあると。
それは、どこを見ておっしゃってるんですか？
それはね、二つ見てるんですよ。一つはね、CPI って言ってね、
はい、
その物価が、コア CPI がね、まあ、2% あたりだ。ちょっと超えてると。うん、これも 2% いってるじゃないかと。物価上昇率 2% じゃないかと。これで賃金に関してはね、まあ、賃金はまだちょっと今年のは出てないけど、春闘で 5% 以上上がったからな、と言うとるんですよ。
ええー、いや、なんかそう、うん、ま、私たちの近くの感覚で言うと、うんうん、全くそんなことないですよ。
いや、そうですよ。だって、統計データを見ると、22ヶ月連続で実質賃金は下がってるし。
うん、
で、その賃金に基づいて僕らが買っている消費量、
はい、
実質消費ってやつですけど、これももう最新のデータは岸田内閣始まって以来の最悪の下落率を示してるんです。
なのに？
うん。あの、春闘が 5% になったから、賃金の好循環を確認したのだってこう言ってるんですね。
ああ。
これね、要するにね、嘘ついてるんです。
あ、嘘なんですね。
うん、これも、上田さんもアホじゃないでしょうし、
うん、
そんなもん確認できてないの分かっとるんですよ、どうせ。
うん。
でも、嘘ついてるの分かってるんですよ、絶対。
はい。
うん。それ間違いないですよ。うん、どう考えても絶対そうです。でももう、それを、眉一つ動かずに、いけしゃしゃと日銀総裁の立場として、正々堂々と記者会見で、日本国民全員、全世界に対して、正々堂々と嘘ついてるんですよ。いや、めちゃくちゃですよね。
めちゃくちゃですね。
で、これ、でも嘘ついてるってことは、だから、日本国民の、日本経済のためじゃないってことじゃないですか。
そうですね。
ってことは、別の理由があるんですよ。
うん、
嘘つくときってそうじゃないですか。
うんうん。なんか隠してる。
隠してるっていう。で、何隠してるか言ったらね、これはまあ、ちゃんとそれは隠されてるので分かんないですけど、まあ、状況的に考えたら3つの圧力に屈してるんですよ。一つはね、銀行業界の圧力。
銀行業界？
うん。これ銀行業界はね、金利が上がったら儲かるんですよ。
ああ、そうそうかそうか、その分、利息が上がるから。
そうそうそう。預金の方の、
はい。
だから僕らが預けてる方はもう今だって100万預けても10円とか5円とかそんなんじゃないですか。だからほとんど金利もらってないですね。
はい。
でも貸すときにめっちゃ金利上げてるわけですよ。
うんうんうん。
で、それが金利が上がったら、その儲けが、すぐ増えるんですよ。
そうですね。
うん。だから銀行の経営の健全化のために銀行はずっとマイナス金利っていうのが日銀がやってるやつ、やめろやめろって言ってて。これ銀行の業界の圧力。
うん。
で、これで、日本国民とは無関係に上げたいと。
はい。
で、二つ目がね、岸田内閣の圧力。
はい。
これ金利が上がるって言ったらなんか、金利が上げれるぐらい経済ええんかな、みたいな。
うんうん、うん。
だから、春闘も賃金が上がって、利上げもなってなんか日本経済明るい兆しやなみたいな、これで選挙で勝ちやすくなるじゃないですか。
ああ、だからそういう印象操作ってことですか。
そうそうそう、そういう圧力が存在するだろうと。
は
あ。もう一個考えられるのが財務省の圧力。
はい、まあそれはわかります、
うん、これなんでかって言ったらね、うん、金利が上がるとこれから借金してる人の利払い費増えるじゃないですか。
はい。
だから借金してる人の利払い費が増えたら、
うん、
そういう人ってみんなもうこれから財布の紐締めるんですよ。
うんうんうん。
うわあ、もう住宅ローンあるけれど今まで金利安かったけど、これ月々5万も10万も余分に払わなあかんようになるわーと思い始めたらね。
うん。
じゃあこれからちょっと贅沢せんとちょっとお金貯めとこうってなるじゃないですか。
なる。
それと同じことが政府に対しても言えるわけですよ。
うんうんうん。
1000兆円の借金があると。で、それの利払い費がこれから5兆、10兆、20兆とこう増えていくと。
はい。
そんだけ、お金予算出さなあかんねんから、これも財布の紐締めなあかんぞと。
もう締めるとこないですよ。
うん、いやね、もっと締めたろと。
もうない。
もっと締めたろと。俺はもうプライマリーバランス黒字かどころか、プライマリーバランス黒字 1% 目標にしていくぞと。それが達成したから 2% いったるぞと。
めちゃくちゃです、もう、
うん。もうなんかそれをこう、言っていくことができるじゃないですか。
そうですね。
だから、金利が上がったら、損する人は日本国民だけど、
うん、
銀行業界と財務省と岸田内閣は得するんですよ。だから、上田さんっていう総裁は、日本国民と、その岸田、財務省、銀行と計りにかけて、
はい、
もう日本国民、狩るみたいな。もうそれはもう権力ないですから、日本国民なんてね、
うん、
権力あるのは総理大臣と財務省と銀行業界だから、
はい、
そっちの方優先しよったんやなというのがもう見え見え
ね。
これはもちろん確認してないですけどね、
うん、
隠されてるから分かんないけども、
うん、
それぐらいしかちょっと理由考えられないですよ。でもそれでまあこれ上がったことで和訳ちゃになるわけですよ。だから今の話でも分かりやすいんですけど、うん、とりあえず銀行からお金借りてる人はすごいこれから金利上がっていく可能性が出てくるわけですよ。
はい。
いやもちろんね、今ね、ちょろっとだけなんですよ、金利上げって言っても17年ぶりって言っても。マイナスをちょっとゼロにしただけなんで、
うんうん、
直接は、なおちゃんやとか僕とかの なんかこうお金の取引に、普通の国民の取引に影響するってほとんどないです。住宅ローンもすぐ変わるっちゅうわけじゃない。
あ、そうなんですか。
すぐは変わらない。
今それ結構言われてるなって思って。
言ってるけどね、今日変わってるってわけじゃないです。
あ、そうなんですね。
国債の金利も今日変わってるっちゅうわけじゃないです。だけどね、考えてみてください。北朝鮮がね、
はい、
日本攻めてくると。その時ね、僕らちょっとまあ安心してられるのは韓国あるからなんですよ。
うんうんうん。
緩衝地帯があるから。
はい。
だから韓国取られてなかったらまあ、だいぶ安心なんですよ。あ、北朝鮮とおるなーぐらい
で。まあその分ね、距離が遠いですから。
ところが韓国負けてね、うん、北朝鮮がその対馬の北側まで来たらめっちゃ怖いじゃないですか。
もうそのすぐそこですもんね。うん。
怖いでしょ？
怖い。
だからもう、うん、全然、心理的に違いますやん、
うん、
それと一緒でマイナス金利っていうのが解除されなかったら本格的に利上げて絶対ないんですよ。
ああ、なるほど。じゃあまだ
そうそうそう、まだなんか利上げはないわなと思いられるんですよ。マイナス金利が解除されなかった。ところがマイナス金利3月に解除したでしょ。
うんうんうんうん。
もうだからもう対馬海峡の北側まで北朝鮮来てるようなもんですよ。これもう本格的に利上げあるよこれもと。
すぐそこですね。
そうそうそう。だからね、これでね、みんなものすごい財布の紐をこう、締め出してるわけですよ。だから、僕らの安心の状況が全然違うわけですよ。
はいはいはい。
もう不安になるんですよ。日銀なんじゃんのかなみたいな。
うん。
これですごい財布の紐が縮められて、で、消費と投資が確実にもう、今日の時点で減ります。減ってます。
うん、絶対そうですよね、うん。
金利は変わってないけど、今日の時点では。
うん。
消費と投資は今日の時点で削られてます。
だってもう、これから、さって、うん、その可能性をもうね、間近に感じてるから、
そうそうそうそう。
ちょっとやめようって。
そうそうそう。
なりますよね。
で、その締める一番でっかいやつが日本政府で、6月に、この3ヶ月後にね、
うん、
あの、骨太の方針って決めますけどね、
はい、
プライマリーバランスやとか、その予算キャップやとかあるんですけど、それをもうめちゃくちゃ絞ってきょるやろと。
はい。
ということでね、日本経済、これからね、もう傷だらけ。僕らの人生も傷だらけ。
うん。
鶴田浩二の傷だらけの人生、お聞きください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
鶴田浩二さんで傷だらけの人生お届けしました。
1970年、
万博の年に。
そうですね。
ね、こう日本が明るそうなのに。
明るそうなのに、もうこんな何から何まで真っ暗闇やと、こう言うとるわけですよ。でこれ僕が1歳か2歳ぐらいの年ですから、僕はまあこういう時代に生まれてたわけですね。だから一方では万博で経済が豊か、だけど一方ではこうやっても日本人の心がどんどんさもしいものになっていったっていうことですよね。でこれね、やっぱりね、やっぱ一番の歌詞が一番好きですよね。僕ね、本当いつもこの気持ちですよ、
はい、
今仕事してて、何から何まで真っ暗闇よ、筋の通らぬことばかり、ね、
うん、
右を向いても左を見てもバカとアホの絡み合い、どこに男の夢があるですよ、ね、
曲中にもね歌われててアンコールです。
いやー、これね、うん、これね、あの、僕が尊敬するね、赤塚不二夫先生のね、
うん、
天才バカボンがね、めっちゃうまいんですよ。
あ、これ
バカボンのパパが。
そうなんや。
だからね、バカボンのパパ、ああ見えてもね、こういう気持ちがある男なんですよ、
うん。あったかいですね。
あったかいんですよ、バカボンのパパっていうのは。
うん、
もう、それでね、これタイトルが傷だらけの人生ね。 これまあまあ、これあれですよ、鶴田浩二さんが当時その、任侠映画よく出てたから、
はい、
いわゆるヤクザ映画ってやつですね。それでこう、筋を通す任侠、任侠っていうのはもともと、あの、チンピラチミじゃなくてね、あの、弱気を助け、強気をくじくんですよ。悪い強いやつをやっつけて、弱い、貧困補正な人を助けてあげるというのが任侠道っていうものなんですけど、
はい、
まあ、それを地で行く俳優さん、やってて、でその俳優さんのイメージ、その映画のイメージで作られた曲がこれなんですね。これ映画の主題歌になってると思いますよ、
はいはい、
もう何の映画かとかってもうほとんど関係ないですけども、昭和を代表するすごいいい歌ですからね、
はい、
だから当時のね、これが大ヒットしたってことは、うん、当時の日本人がね、ある意味みんなこう思ってたんですよ。
そういうことですよね、
うん、なんか金は儲かってるかもしれんけど、高度成長やとか言ってるかもしれんけど、真っ暗闇やと。とにかく筋が通らんと。なんて今回日銀の総裁なんて、だから本当に景気が良くなったっていうのを確認して、日本国民のための、日本経済のための、利上げ判断とか、金融政策を判断するっていうのが筋じゃないですか。
はい。
日本国民のために嘘をつかないで仕事するっていうのは筋じゃないですか。ところがその筋ひん曲げて、総裁のことを考えてんのか、自民党のことを考えてんのか、財務省のことを考えてんのか、銀行業界のことを考えてんのかわからないけど、なんか適当な嘘ついてね、ビジネスマンですわ、言ってやっとるようなもんでしょ。もう筋の通らぬことばかりですよ。だからもう真っ暗闇ですよ。で、財務省はもうどうしようもないし。で、金融政策だけなんとかなるかなおったら、ついに金融政策まで裏切られてね、右を向いても左を見ても、バカとアホの絡み合いですよ。どうこう。
もうでも本当に今、この気持ちですごいもう、心が、もうね、侵されてます。
もう、なおちゃんもかなり昭和な精神ですな。昭和の、でもこれはね、昭和な精神とも言えるし、人間の、精神ということなんですよ。昭和かどうかなんて関係ない。これも人間だったらこれみんなわかりますよ。だからどんどんどんどん今人間の魂が薄っぺらくなってきて、うん、そのツケを日銀の利上げという格好で今我々払わさせられようとしてるとも言えるでしょうね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
と、うん、いうことでね、日銀の利上げ、マイナス金利解除ってもう短期的にはね、直接なんか変わってるっていうわけじゃないけど、すでに人々の期待が変わって、大きく変わってしまって、利上げされる、要するにこれから先は暗いという期待を形成して、うん、で、人々の財布の紐をギュッて締め始めて、で、実際に今日本日時点で消費や投資がマイナスになってしまうという圧力を生じせしめてるわけですよ、
うんうん、
で、その一番最大の経済主体が政府ですからね、
はい、
今年の骨太方針は厳しい戦いになりますよ。
ねえ、なんか本当に、ますます苦しくなりそう、うん。
そう。だから2025年、来年度、再来年度か、うん、再来年度か。まあ、とにかく2025年度にね、PB 黒字化するっていうのをなんとか延期しろってね、まあ、西田昌司さんや、木内みのりさんやとか、積極財政派の自民党内の人たちは言ってくださってるわけですけども、それと戦ってる財務省側は、いや、25年黒字化するぞって言ってるわけですけど、強力な武器を日銀から与えられたわけですよ。
うんうんうん、
で日銀のこの発表わからへんのか、お前ら言って、すごい兵器を身につけたようなものですよね。だからそれで押し切られると、財政規律が厳しくなって、 日本の経済はもっと地獄に落ちることは確実になるわけですよね。で、例えば今最新号のね、クライテリアは日本を救うインフラ論、今真に必要な思想ということでね、
はい、
あのこれもこちらでも何度かお話しましたけども、防災対策をしっかりやって日本守るとか、
うん、
あるいはかけるべき橋をしっかりかけて経済を活性化させるとか、作るべき道路や新幹線を作って地方を活性化させるとか、まあ、そういうような話を、インフラをしっかり作っていったら日本が救われるって話したじゃないですか、
はい、
ところが財政規律がこの日銀の金融緩和を受けて厳しくなってしまったら、うん、それ全部できないですからね。
ねえ、本当にそれこそここに歌詞かけようと思っててもね、
そう
ちょっと、
あ、そんな無駄無駄無駄、それダメ、ね、でも財政規律があるからダメよ、あんなもん金利払い俺ら払いたないから、そんなもんもう国債なんて出さへんでって言うたら全部これができなくなるんですよ。
ねえ、なんかなんで今なんだってすごい思っちゃいますね、
うん、そうだからね、そんな問題がね、もう例えばこれにも出てきてるし、あらゆるところに出てくるっていうのが日銀の政策なんですよね。
はい、
いや、なんとかね、日本の民主主義の力でこの日銀の横暴をなんとか乗り越える方途を探らねばなりませんね、うん、
はい、この表現者クライテリオンはホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。